こんにちは。今日は、アデノウイルスかかってます。体だるい、頭痛い、お腹痛い、薬飲んでるんで、節々も痛いっす。でそんな状況なんですけど、まあコツコツと、さっきまで寝てました。でちょっとだけ今ステップメールを、文章、初回の文章3つ目ぐらいまでチェックしました。最後のところですよね。最後の書面のところどうやってやればいいかまだわかんないんですけど、とりあえず配信解除だけは組み込んで、あと文章実際にテストメール送って読んだ中で、改行はおかしいところとか、なんか文章的になんか違和感あるなっていうところを、簡単に直したりとか、しました。でまあここは一つのネックになってるかなって思うので、ステップメールが、慣れてないっていうことですね。使い方全然わからん、よく分かってなくて、ここのなんかステップメールを使いこなせるってマイスピーの使いこなせるイメージがまだできてないんで、要は最後まで売れる、最後とか商品販売までのこうイメージが、まだ臨場感欠けているっていうところが原因だかなと思います。気がつきました。これがボトルネックです。でまあそんなこんなで、昨日マイスピーの気になるところの、質問とか、マニュアルについて何枚ぐらい、100枚ぐらい、印刷してファイリングとりあえずしました。まあネット見ればわかるっちゃわかるんですけど、やっぱ紙媒体の方がいいです。ファイリングしてなんでかっていうと、なんかそのいろいろ同時進行で作業とかしてて、例えば AI の画像を使ったり、チャット GPT 使ったり、Gmail で師匠からのメルマガとか、過去の、送ってたメルマガを教材として使ったりとか、でマイスピーの画面もどんどん増えていくし、で YouTube の、1つ目の、動画、プレゼント動画かについても YouTube の、画面も開いたり、どんどんどんどんタブが増えていくんです。でそうするともうどれがどれか分かんなくなってきて、非常に効率が悪いので、紙媒体っていうのは非効率なようで非常にいいかなと思っています。アナログ非デジタルっていうのも、非デジタルオフラインの動きっていうのも、組み込むことが大切かなと思ってます。であとは整理ですね。本の整理、この間したのと、100万円メモ帳っていうのを僕のメール生活券ですね置いて、今500万円、もうパッと見のは、何こう錯覚するわけですよね。もうお金、よく宝くじ当たった人が失敗するっていうのは、お金の使い方わからないからだっていうんで、今のうちにお金をいっぱい持ってて使えるようになるイメージを、自分の中で構築しています。あと自分の毎日着替えるところで、昨日整理したら結構良くなったな。あのファイル、さっき言ったマイスピのマニュアルとか、自分でまとめたブレッド、師匠とか、TTP の、僕がやる占いの、2個ダブハイブリッドでやるんですけど、それこのブレッドだけを、抽出した、ファイリングしたファイルだとか、自分で作ったステップを一度全部、ファイリングして、オフラインでも確認できるようにとか、占い関係の、リサーチで買った、3万円ぐらいかな、5万円だったか忘れてあったんですけど、それも全て、ファイリングしたりとか、ミッションの、ファイル、これがあの普通の本棚に入んないんですよね、高くて。だからこれを入る、見えるようなところ、パッと見えるようなところに置きました。あと今最近貼ったのは、大家族の写真とか、画像で、自分のイメージを明確にするってことですね。広い家ので家族がくつろいで写真、屋上のテラスで子供たちと遊んでる写真、吹き抜けの、リビングで、外には大自然が見えるような写真だとか、洗練されたリビングの写真、あとインコが5匹、1,2,3,4,5,6匹埋まってるインコハウス、ちょっと憧れているのでそういうのも貼っていました。あと、画像ベースで、こう自分の臨場感を高めていくっていう方法と、画像ベースっていうのは本当最近ですね、ここ1週間ぐらいで取り組み始めたことなんですけど、これちょっとこれ発展させて VR とかみんなもいいのかなというふうに思ったりしました。 VR とあと小説ですね。小説がいい、機能的価値のある自分、昨日も話したかな、昨日具合悪くてあんまり覚えてないんですけど、機能的価値を知りたい小説を、読む、小説ストーリーで読めば自分の中に、記憶として残るので、がっつり何々の方法っていう本を読むよりも、なんか本当ほんと普通の小説で自分が好きな作家さんとかで、探して、その機能的価値とか価値観とか、自分の知りたい世界とかそういったものが、知るとか、世界を広げるために、非常に有効かなと思いました。あと壁に貼っているのがこちですね、28年間で2200億円以上売ったアメリカ発のセールレター、セールスレター、ウォールストリートジャーナルが発行したトゥーヤングマンというダイレクトメールの全文を貼っています。あと、これ奥尾翔がまだ、月収200万ぐらいの時に、貼っていた、ものを貼っています。全てが叶う、願ったものが手に入る、何でも引き寄せられる、完璧なタイムで必要な人に出会い、縁に恵まれる、何をやってもうまくいく、必ずいい方向に進んでいく、自由と幸せ両方がより手に入る、自然とお金が稼げる、年間1億の仕組みが作れる。あとはこっちはあれかな、こんなもう一個、これが 1枚結構ずっと貼ってるんですけど、あとなんだ、実践、これだったかな、実践引き寄せ大全か、量子力学的幸せの生き方大全、この2冊の、ミックスかな、これ結構面白かったんですけどね。なんか使えるテクニックとか引き寄せとか臨場感を高めるために使えるっていうものを、書いてます。お金とは愛と感謝と信頼のエネルギーが形になったもの、既にお金は十分にあると心が満たされている思考のエネルギー、そういうこともあるかもしれないねと全てを受け入れる考え方、賢さと可愛さをバランスよく愛されるキャラになる、 OODA 観察、方向づけ、決断、行動、赤ちゃんの素直さ、好奇心旺盛、全ての人を先生と思う、手張りを同時に進める、人に教えることが圧倒的な成長を満たすとか、であとパラレルワールド、4次元からなんか12次元まであると言われてるらしいんですけど、それが僕は6次元、5次元とか、実際その専門的な、議論されているサイトでかなり理系の方々が話している、トピックとか何度も見たんですけど、結論から言うとなんか6次元とか7次元、12次元まであるっていう、理論があるらしいんですけど、6次元以上とかはまだよく分かってないらしいんですけど、ただ、あるスピリチュアル系の人が、その人の世界観で定義していたので、それを、まず TTP させてもらっています。でこの中で、4次元は分かるんです。3次元プラス次元で、5次元がパラレルワールドを知覚すると、6次元がパラレルワールドとコンタクトを取る、ここまで6次元は僕は意識して使っています。例えば未来の自分とか、違う方向に進んだ自分とか、今話してない自分とか、人とか、そういう人と、心の中で対話していることでパラレルワールドコンタクトを取ってアドバイスを受けたりとかしています。これは本当精神世界で、自分が信じることで臨場感を高めていくと、引き寄せの能力を高めていくということです。あとこれは何だっけな、同じ本かもしれないですけど、脳には8つの機能があるということで、ということを、機能的価値なんですけど、思考、感情、記憶、運動、理解、聴覚、伝達っていう8つの機能があって、1,2,3,4,5,6,7、あれ ?1,2,3,4,5,6,7、 あと視覚ですね。でこの中でいろんな、能力、脳の機能っていうのは連動してるので、僕は運動を強化すると、運動を強化すると感情が、湧いてくると。で感情は思考と記憶と連動、とても深く連動してるので、運動を起点に、自分の感情を高めたりっていうことを意識しようかなと。激しい運動じゃなくて、ただストレッチするとか、体をちょっと歩いてみるとか、体を伸ばしてみるとか、体操とか、そんなんでもいいのかなと。あとこうやって口を動かすことも口の運動かなというふうに捉えています。口を動かすこと、であと書くことは手を動かす運動ですよね。そういう、自分の中の運動という定義に対するハードルを下げて、自分は運動しているんだということで、感情を高めているんだということで、自分の感情を理解するということ、感情を理解するということは、家族、大切な人に対して愛をより深く与えられることですし、お客さんの、 ことを理解できて LTV が向上していくってことだというふうに考えています。あと、理解ですね、僕結構聴覚耳が弱いですね。よく家族から、聞いてないねとか聞こえてないねとかって言われるんですけど、ここ弱いと思って、で聴覚は理解と連動していて、あと伝達コミュニケーションですねと連動しているので、で理解が記憶と連動していると、つまり聴覚を起点に物事を理解するって覚えていくってこととか、コミュニケーションを上手にしていく、表現力を高めるっていうことにつながっていくと思うので、聴覚を意識的に、刺激するように、音、例えば、外に出ると、まあ、朝とか鳥の鳴き声とか聞こえたりするんで、そういう普段聞かないような音を、耳に聞くようにしたりとか、しています、あとは人工的な音と非人工的な音をそれぞれ分けて聞いてみるとか、とりあえず、耳を使って何かを聞くっていうことに、自分の脳を活性化させ臨場感を高め、自分自身の人生をもう一杯生きています。